今日ね、3月の11日、ね、11日ですね。6年前に、地震が来て津波が来ましたね。私たちそれをずっと、経験して6年目になりますけど、でこれを読んでた時に本当にこの67が私たちは日本にこれを祈るべきではないかと私は思いました。それがやっぱ本当にこのだから私たちじゃなくてこの日本を憐れみ祝福しっていうところですね。だからぜひですね、皆さん今週ですね、できたら毎日ですねこれを宣言していきましょう、ね。みんな一緒に1から7まで、これ日本のためですよ。私も必要ですけど日本が変わる、いいですか。日本は世界で2番目に一番小さいクリスチャンです。悲しいでしょ。悲しくないですか。ね、みんなね、いろんなところで、メッセージは語られてるけど、2番目に一番少ないクリスチャン。しかし私は日本を信じています。しかし日本は荒野ではなくて、主の命の水が湧き上がること。アメン。信じますか皆さん。日本のために日本が変わる、ね、そう言ってください。日本は変わります。もう日本は荒野ではないです。外に言ってください。日本は新しい主の川で流れてますと宣言してください。アーメン。だから、ね、ぜひですね、この67を日本のために宣言してください。ね。どうか神が、日本、私を日本に書いてね、一世のせい。どうか神が日本を憐れみ、祝福し、御顔を日本の上に照り輝かしてくださるように。それは、主の道が地の上に、あなたの御救いが全ての日本の間に知られるためです。アーメン。日本の、全ての民があなたを褒めたたえ、国々の全ての民がこぞってあなたを褒めたたえます。皆さん、これは取り出しの祈りです。取り出しの宣言です。はい。4、日本の国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもってこの日本の国々の民を裁かれ、地の日本の国民を導かれるためです。アーメン。民よ、日本の国々の民があなたを褒めたたえ、日本の国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。ウォー、日本です。日本は変わります。アメン。はい。日本の6年、日本の地はその、産物を出しました。収穫の時です。宣言しましょう。日本の収穫の時です。もう荒野ではありません。日本の収穫の時です。日本は変わります。どうだ。神、私たちの神が日本を祝福してくださいますように。神が日本を祝福してくださって、皆さん大きい声で、地の果て果てが日本の北海道から沖縄まで、地の果て果てまで、すべての県が、すべての地が、すべての町が、すべての村があなたを褒めたたえますように。ハレルヤ。私の祈りです。主の祈りです。主は日本を愛しています。だからこそ私たちは日本のためにこのように宣言していかないといけないです。日本は変わります。東北地は変わります。東北は固くないですと言ってください。柔らかいです。新しい川が流れています。実は今週私はすごい不思議な夢を見ました。 その夢は私の、庭に大きな蛇がいました。すごいでっかい蛇。蛇といえば、敵ですね。レビアタン霊ですね。それは嘘ついたり変なことを言うですね。すごい。そして多くの人が私の、庭のところにベンチに座ってこの蛇を見てるんですよ。で私はそこに来て、その起きた瞬間、私は何時か全然覚えてないです。解けないので。その時からもう私はレビアタンの霊をしまっています。日本に、日本、敵は日本を収穫しない。敵は日本は変わらない。敵は日本に、救いが来ないと言ってますけど、それはデタラメです。言ってください。デタラメです。デタラメです。それは敵の嘘です。それは敵が日本を殺そうとしているんです。しかし私たちは主の御言葉を日本に宣言します。アーメン。皆さん、その日から私は本当にこのレビアタの霊をしまっています。なぜ？もう多くの人が日本、敵が日本に嘘ついてるからです、ね、日本を滅ぼそうとして、日本を収穫を得ないとして、日本を、本当に盗んでるんですよ。収穫を盗み、祝福を盗み。しかし私たちはこの詩編の67を宣言します。日本の上に、主よ、もう一回のあなたの光を、もう一回です。私だってあなたの光を日本の上に輝かせてください。私たちはこの日本のために取り出しています。私たちはエステルのようになります。皆さん、私はエステルのようになります。エステルはイスラエル、ユダヤ人を敵から救ったのです。アーメン。私たちもこのために私たちは生まれているんです。エステルは自分の、身を関係なく王様の前に行って信仰を持っていてユダヤ人を救ったのです。私たちも皆さん、今日決めましょう。一つのステップを取って、日本のために、自分のためではなくて日本のために祈りましょう。日本のために宣言しましょう。あなたの、私たちの近所のために宣言しましょう。敵の嘘はもう聞きませんと言ってください。敵の嘘は二度と聞きません。今日からプリムの祭りが始まります。あ、それ宣言しなくていいですよ。あれ、プリムの祭りは、エステル記に満たしてますね。エステル記に全部書いてあります。皆さん、エステル記を開けてください。全部説明します。はい、エステル記は、これは、皆さん、面白いのは、5777年は、このような、これは、金の尺ですね。金の尺。覚えてる？金の尺。はい。今年の、皆さん、絵を見てください。7の絵。7の絵は、見てないですか？すごいぴったりでしょ？金の尺は後で説明しますけど、王様が金の尺を出さないとエステルはもしかしたら殺されたかもしれないですね。はい、エステル記を開けましょう。エステル記、はい、金の尺見てください。5777年、今年はこれですね。冠、そして、剣ですね。全く一緒です。金の尺、はい、エステル記一章からいきましょう。はい、エステル一章。今日は皆さん、エステルを習います。はい、エステルはペルシャ王国ですね。今のどこですか？ペルシャ王国は皆さん、あれ、どこですか？わからない。イランです。イランですね。イラン。OK？ ペルシャ王国はその時、実はこの時代の一番強い王国です。一番強い。そしてその時には、Okay、ペルシャ王国、インドからだいたいエジプトですねに、127州を、治めていました。 で3人目に180日間の祝いをしたのです。お、皆さん祝い1日だけじゃ足りないですよ、唱えてください。okay. 最後の日に、その時、女王だったワシマテが来ないから新しい女王を探し求めたんです。そしたらエステル2章に行きましょう。パパパッといきますよ、はい、エステルは女性であり孤児でもあった。両親はいなかったです。そしてモルデカイはおじさんでした。そして彼女の世話をしましたね。 OK 早すぎる、大丈夫、大丈夫ね。 OK 16章に宣言します。すべてのものから好意を受けていたと書いてあります。あなたも好意を受けてますよと宣言してください。解いてください。王様からも好意を受けたと書いてあります。皆さん、偉い人からも好意を受けましたと唱えてください。そしたら、はい、先ほど写真で王冠はエステルのもとに来ました。すごいでしょ、はい、そして彼女の頭に入ってなぜ好意があったからです。 OK、そしてその時に話を、進めますと、王様を暗殺しようとした2人の人をたまたまモルデカイがその話を、聞いて追及をしました。そしてこのことが、記録に残されました。記録の本に残されました。この記録の本はとても大事です。いいですか、はい、宣言しましょう。昔の女王はいない、もしその祝いの場所に来なかったらエステルは女王にはなっています。だから古いものは脱ぎ去りましょうと宣言してください。一斉のせ、古いものは脱ぎ去ります。そして新しい衣を着ますと言ってください。はい、宣言しましょう。新しい行為を持って私は歩きます。人々は私を見ます。行為があるからです。神様からの行為です。はい、そしてモルデカイは敵の災いを見抜いたのです。おお、素晴らしいですね。皆さん、敵の災いを見抜き前進しましょう。はい、とにかく前進しましょう。はい、神様はあなたを使いたいのです。皆さん、聖書ね、聖書、聖書ありますね、聖書、聖書、OK？ ダビデ、ね、まあ、サムエルが油を、置きに来ました。ダビデはその集会に招かれなかったです。しかし王様にありました、OK？ そして、ギディオンは、あ、怖い怖い怖い、エレミア怖い怖い、しかし神様はその人を使いました。私たちもあなたを使いたいのです。とにかく神様はあなたを使いたいのです。私たちの心が開いてあれば、神様は私たち一人一人を使いたいのです。とても大事な存在ですと唱えてください。エステル書を勉強すると、エステル記を勉強すると、エステルはこのプロセスに時間がかかりましたね。1年間、なんかこうね、こうすごいいい匂いしてたんですね。だからたまにはプロセスに時間がかかる時もありますが、準備の時間も必要ですと言ってください。アメン、はい、エステル3章行きましょう、はい、ハマンは総理大臣です。ここで、安倍総理と一緒ですね。すべての人は彼にひざまずきましたけど、しかしモルデカイはひざまずかなかったです。これが鍵です。皆さん、私たちは敵の、話にひざまずいてますか？敵の変なことに私たちは同意してますか？同意してはいけません、ね、そしてハマンはモルデカイを殺したかったんです。 ヨハネの10の10、サタンは何のために来るんですか？私、盗み、殺し、滅ぼす。敵はそれだけしか知りません。だから、ハマンはモルデカイを殺したかったのです。彼だけではなくて、すべてのユダヤ人を殺したかったのです。そして、なんとヨハネ10の10、一緒に王様に名付けられて、嘘をついたんです。王様をそれを聞いて信じ命令を出しました。ユダヤ人をすべその時殺しなさいと。皆さん、敵は私たちに嘘を言いたいんです。これ噂って書いてある、書いてない、大丈夫です。嘘に殺し滅ぼしたいんです。しかし私たちはその災いには耳を傾きません。アメンですか？耳を傾きません。なぜ？サタンは嘘つきですから。神様は私たちに命を与えた。神様は私たちを特別に作った。何のため？神様の福音を述べ伝えるためです。神様に使わせるために私たちはエステルのにならないといけないです。いいですか？エステル4章、ここでモルデカイは怒ったんですよね。なぜかというと、もう全てのユダヤ人を滅ぼせって決めたから。しかし、エステルに助けを頼んだんです。エステル、あなたは、エステルはユダヤ人に3日間の断食をするように求めました。彼女は自分の命も関わりなく、このことをすると約束しました。そして有名な箇所があります。あなたが王国に来たのはこの時のためであるかもしれない。あなたは日本にいるのはこの時のためではないでしょうか。皆さん、私たちはこのような素晴らしい時期に生きているの、時に生きているんです。私たちはそれをもって、ただ自分ではなくて、本当に日本のために、日本の救いのために、日本の主の光が輝く、そのように祈らなければいけません。私は毎朝地図を見て祈ります。日本のために、本当に北海道から沖縄まで日本が変わることを私は期待しています。祈りつつ取り出しをしています。皆さん、主の光は必ず日本に輝きます。アーメンと言ってください。輝きますよとあなたを通してと言ってください。あなたを通して、あなたは一人輝きます。ハレルヤ。エステル5章、エステル5章の前にちょっとここで特別にビデオを見ます。インディ・ジョーンズ好きな人、インディアナ・ジョーンズみんな好き？ OK、2分間この映画を見てください。OK? 2分間、2 minute video。OK? ちょっと見てください。後で説明します。It's in English. 危ねえな。OK? 2 minute in English。あら、あ、ごめんなさい。戻った。Sorry, sorry. これね、遅いんですよ。OK? 見てください。Indiana Jones at church。これを見てね、理解してください。はい、インディアナ・ジョーンズです。2分間。よく見てね。橋と橋があるんです。インディアナ・ジョーンズはここに着きました。そして、何もないんです。何もないんです。そして、だけど彼は本を持っています。本はここに一歩進めば橋があるんだよっていう。皆さん、この映画覚えてる人、 Anybody watch this movie? No? Nobody? You remember this scene? Anybody? Yeah? And you must hurry. これは彼は信じられないんです。このステップが、ここでエステルは全く同じことをしました。死ぬかもしれない、ただ信じなさいとお父様は言います。ただ信じなさい。そしたら
はい、
何もないんです。これは皆さんエステルです。
そしたら
橋が出てくるんです。だから彼はお父さんの声に従ってただ信じなさい。そしてこの橋が出てきましたね。
皆さん、これは信仰のステップです。信仰の大胆なステップです。終わり。
家がですね、
イエーイはい、エンド、フィニッシュ。 OK、 次。
意味わかりましたね。エステルと同じです。エステルは王様の前に行くときに死ぬ覚悟でいたんです。いいですか。なぜ、もしあの王冠の出さがなければ彼女は殺されたんです。しかし彼女はそこで信仰のステップを扉を開いたんです。この映画と全く似てます。彼女は自分のもしかしたら死ぬかもしれない、しかし王様の前に自分を見せて、私たちの人生、あそこでステップ取る人はなかなかいないです。しかしお父さんが言った、ただ信じなさい、ただこの聖書を信じなさい。そしてエステルは自分が神様からこの時のためにいたのだと言いました。そして一つドアを開けて王様が前に行きました。断食の後ですね、3日目に王様の前に行き、王様は彼女を見て、なんて美しいんだ、何が欲しい、何でもいいよ。皆さん何聞きました？アストン・マーティン。私だったらアストン・マーティンくださいって言いました。皆さん何でしょうか？何が欲しいですか？皆さん願いは何ですかと王様はエステルに聞きます。そしたらエステルは宴会をするように、そしてハマンと一緒にその宴会をするように頼みました。ハマンはてっきりすごい嬉しいんです。しかしもう一度そこでモルデカイを見て怒って、23メートルの柱を立ててモルデカイをそれにかけようとしたのがハマンです。敵です。エステル6章。王様はその夜寝れなくて記録の本を読み出しました。そこで思い出しました。王様の暗殺計画を知らしたモルデカイを初めて覚えます。その人に栄誉を与えるように命じるんです。ハマンはてっきり、おお、これは俺がもらうんだ、よっしゃ、いろんなこと言うんですね。おお、これを着せて、ね、街の中を、ね、祝いで やらせましょうって言うんですね。しかしこのように栄誉を受けるべきと王様にして用意しますが、王様は何て言うんですか、モルデカイにそれをしなさいと言うんです。皆さんハレルヤと宣言しましょう。ハレルヤ。皆さんこれ一緒です。ハマンの妻はこのように言うんです。ハマンに、あなたはもう勝つことができない、彼に負けるでしょう、敵も私たちに勝つことができない、この人には勝つことができない、この人には絶対負けるでしょうっていう私たちの信仰が立ち上がらないといけないです。アメン。もう負けませんと言ってください。
もう負けません。
はい、次のエステル7章。宴会の日、エステルは初めて自分がユダヤ人であることを初めて言いました。
そしてそこで自分の民が、全滅されると知らせます。王様はこれ怒るんですよ。すごい怒って、誰がそんなことをするんだ。ハマンです。そしたらハマンが準備してた置いた柱にかけられなくなります。皆さん、敵は私たちは必ずイエスにあって勝利を得ることができます。アーメン。エステル8から10。その後モルデカイに指輪を与えるんですね、王様の指輪を。そして新しい宣告が書かれ、ユダヤ人たちは勝利を得ました。ハレルヤ。ユダヤ人たちは敵を殺し、モルデカイは王様の2番となりました。これがフリムの祭りです。で、今ちょうど3日間の間、私たちはその時にいます。祝いましょう。宣言し、祝いましょ う。なぜ宣言しましょう。一斉のせ、イエスのうちにいつもいつも勝利があるからです。皆さん、何を聞くんですか？聖書の御言葉ですか？それとも敵の欺いでしょうか？敵はただ私たちをあなたの賜物を盗みたいです。しかし私たちはそれをやらせません。言ってください、やらせません。絶対にやらせません。私は敵に勝ちます。私はこれを宣言します。これが全てですから。これは私です。ヨハネの10の10、後で読みましょう。敵はあなたの全てを盗みたいのです。あなたの全てを滅ぼしたいのです。しかしそこでエステル記は立ち上がりました。これはダメだ。そして新しい宣告の中で勝利をしました。これは英語では信仰のステップです。信仰のステップ、私たち一人一人に必要です。新しい約束された自分の運命に飛躍しましょうという。リアちゃんは新しい日本の言葉を作りました。今日ちょっと持ってくるの忘れたんですけど、貴重力という言葉を作りました。これはなんか飛び跳ねて力があって喜びがあるんですね。喜びと飛び跳ねの感じと力、ちょっと持ってくるの忘れたんですけど、力の感じがあって新しい日本の言葉を作りました。それは貴重力っていうんですね。あの新しい日本の言葉です。あ、習ってください。これはしょっちゅう使いました。なかなか覚えないので、あのエマちゃんに書いてもらいました。皆さん、どうですか？今日信仰のステップ取りますか？エステルのように。それともあの柱の前で止まりますか？あの映画のように前を取って、ただ信じなさい、ただ信じなさい。皆さん立ちましょう。宣言しましょう。私の後に、私は古い衣を脱ぎ捨て、新しいあなたの衣を着ます。あなたが私に与えたすべてを今着ます。敵の災いを今脱ぎ捨てます。そしてあなたの全ての言葉を聞きます。私はあなたの子供です。敵の嘘は聞きません。敵は私の賜物を殺しません。
敵は私を滅ぼさないです。敵は私の家族を滅ぼさないです。私はあなたの子供です。あなたの忠実な子供です。そして今信仰のステップを取ります。橋があると思って前に。いいですか？椅子がありますけど、椅子はいらないので。主よ、あなたと共に信仰のステップを今取ります。新しい地域です。取りましょう。新しいステップを取りましょう。どうぞ前に一歩進んで。神様、とにかく神様は素晴らしい計画を持っているよと。Thank you.